Films Radio。皆さんこんばんは。アマチュア無線化によるアマチュア無線の番組、ハムのラジオが始まりました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JS3QBP、お久しぶりです、タマーと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。はい、今日のね、お題はね、アマチュア無線の先端技術ということなんですけれども、はい、やっぱりね、アマチュア無線、皆さん、先のことを、なんか、あるとすぐ食いつくという人が多いんで、
はい、多いですね。うん、多いですね。はい。
まずやってみようみたいな感じで、ね。
そうなんですよ。はい。まあ、とにかくやってみようと。はい。うん、まあ、いろんなことはね、また後からね、お話しするとしてね。はい。まあ、アマチュア無線言うとね、結構、電波としてもね、目新しいのが多いんで、どっちかというと、総務省の方が後からついてくるというのが、
最近多いですね。
そうですね。
うん。だから、まあまあ、そういう意味でね、結構皆さん、先を行くやつを使うというのがね、皆さん大好きで、アマチュアのね、僕らだけじゃなくてね、メーカーさんもそうですしね、はい、結構そういう、先のことをやってやろうとか、こんなことやってやろうとかいうね、結構メーカーさんも多いんで、そういう意味で面白いですよね。
面白いですね。
うん、はい。
最近、ハードもソフトも簡単にね、開発できるようになってますからね。
そうなんですよ。はい、パソコンもね、それなりにもう安くなってきて、高性能になってきてるんで、うん、まあ、それでね、結構、いろんな開発とかね、できますしね。そうですよね。まあ、私要請なんですが、結構プログラム作ったりされる方もね、いらっしゃるんで。
うん。
うん。すごいですよね。まあ、そんな感じでね、今日はちょっとね、アマチュア無線のね、先端技術ということでね、お話ししていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい。ということでね、今日はね、アマチュア無線の先端技術ということでね、話し進めたいと思います。
はい。
で、アマチュア無線の世界でもね、うん、まあそういう先端技術というのが、ね、はい、まあいろいろとあると思います。まあそういう感じでちょっと調べていきたいなと思いますね。
はい。はい、
で、もともとはね、アマチュア無線というものそのものがね、もう始まりが先端技術だったという。う
ん、そうだと思うんですね。
ことなんですよね。うん。だから、まあ、電波を出すということでね。昔々はね、今みたいに VFO があって、くるくるくるくると周波数を結構綺麗に合わせるとかできないんで、水晶発信機でね、一つの周波数で一つの水晶という感じでね。
その前は、本当にどこを発信してるか分からなかった
んですよ。分からないですからね。
周波数が。
そう。で、そういうの、そういう中で、まあ、アマチュア無線の人ね、まあ、趣味とはいえ、結構技術の、高い方から。
そうですね、あの頃はもしかしたら趣味じゃなくて研究だったかもしれないですね。
うん、そうですね、はい。まあそういうことをずっとやってて、でまあ今に至ってるんですけれども、はい、やっぱりそれぞれのね、時期で最先端、の技術を取り入れたり、うん、で、場合によったらね、本当最先端行ってる。
そうですよね、アマチュアがね、もう、うん、本当に先っちょにいるって言って
たんですよね。そうなんですよね、はい。まあ最近では大体いろんなね、世の中の最先端の技術があると、それをどんどんアマチュアに応用されてると。うん、いうふうな、そんなことが多いかな。
そうですね、持ってきてる感じがします、うん。
で、まあ、アマチュアの場合はね、そういう、まあ、アマチュア独自にね、はっきり言ってお金にならない技術。
はい。
うん。そういうものね、結構盛んなんですよね。
そうですね。う
ん、はい。まあ、ディレクターがね、代表例としてね、おっしゃってるんですけどね、EME っていうのはね、はい、これは、さえたらお金にならない、高度な、高度な、はっきり言って本当に高度な技術なんですよね、これ。
う
ん、
そうですね、うん。月面に反射させて通信するっていうね。うん、うん。 確かにそうですね。
そうなんですよ。うん、
あれなんか戦後すぐぐらいに本当に実用になるかどうか研究したそうですけど。
そうですよね。
ええ、結局ならずに。
うん、結局人工衛星上げた方が早い
ですね。そうそういうみたいですよ。はい。
うん。まあ、月まで行かなくてもね、ってことでね。はい。まあ、いろいろとある。で、で、この、まあ、ちょっとさっきね、EMEの話になっちゃったんで、ちょっと触れますとね、これの、応用がね、結局今の JT65 から FT8 なんですよね。はい、
そうですね、
ええ。で、結局遠いところで、送信はね、もう、キロワット級、6メーターでね、500ワット、免許されるのは、こういう EME とか、こういうことをやるということでね、はい、免許されるんで、そんだけの電力を出しても、帰ってくる電波ってほんま微弱なんで、
はいはい、
で、それをね、通信しようというのが JT の技術。もともとはそうやったんですよね。うん、それが HF に応用されていて、まあ、どんどん。うん発展していって、今の FT8 まで来てしまったと。
はい、そんな感じです。
いう感じですね。まあそういうので、やっぱりアマチュア無線というのはね、アマチュアスピリット。うん、そこですね、やっぱり。
そうですね。
こんなことしてみて、あんなことしてみない。こんなことやったらこんなんできるんちゃうかとか、
ね。そうそうそう。
いう感じですよね、はい。で、というところでね、前半でね、ちょっと今度ソフト的なところ。
はい。
うん、ソフトウェア的なところからね、ちょっと話、前半してみたいと思います。まず、なんといっても、やっぱりインターネットとの、ね、つながりというか広がり。
うん、
これやっぱり一番
大きいですね、うん。
大きいですよね。で、まあ一番インターネットとね、無線と組み合わせでね、大きなのは、まあ一つボイスオブ IP と言いましてね、はい、普通はエコーリングとか、
はい、
EQSO とかね、もうスタートした、アナログからスタートしたんですけども、はい、で、今度デジタルになりましてね、うんうんデジタル化して、で、皆さんご存知の D スターですね、
はい。
で、あとワイヤーズ X とかね、はい。これもデジタル化してデータが。
デジタルになってますね。
と、ということ、うん。で、まあ皆さんご存知のようにね、D スターっていうのはもうほんま、D スターと、その間をインターネットで繋いで、うん、ね、世界中どことでも通信できると、う
ん。全部デジタル化してますもんね。
そうなんですよね。
はい。
普通のアナログレピーターでしたらね、山の上にレピーターがあって、そこで、まあ、ディスタ的に言うたら山越えですね。ただ、ね。山越えだったっけ
山かけ。
山かけだからね。
はい、
山越えじゃないです。山かけですね。
はいはいはい、
うん。というふうな形が、まあ、アナログでできたんですけども。まあ、ディスタは当然山かけできるんですけども、それに、ところにね、インターネットを返すと、うんもう世界中のどことでも。
レピーター同士を繋いじゃったわけですね。
そうなんですよ。はい、それやったね。で、YSX もまあ同じような形で、うん、まあ、やり方とかはね、全然違いますけれども、まあ、そういうふうなことで、どんどん繋がっていくという感じですね。はい、で、ディスターの関係でね、皆さんよくご存知と思うのは、リフレクターというのがね。
最近出てきましたね。
そうですよね。
うん。一般的になってきました
。そうなんですよね。まあ、そういうので、どんどんどんどん広がっていくと。うん、だ結局、ね、音声の通信、まあ、SSB とか FM とかありましたけども、それのデジタル化で、
はい。
どんどんいろんな、夢が膨らんでいくと。
そんな感じ。
更新範囲が増えていくと。今までね、海外ってやろうと思ったら、まあ、HFC がもう無理やと。
そうですよね。
ねうん、まあ、先ほど EME というのはね、地球の裏と裏でできるんで、はい、まあ、まあ、遠く
ですけど。でもあれはまあ、ごく一部のね、
そう
なんですよ。形しかできない技術でしたけどね。
そうなんですよね、はい。でもそれがね、やっぱりインターネットと組み合わせることによって、うん、まあ、世界中どことでも、
一般的になったということ、
ね。一般的な出来だという感じですね。うんうん、まあ、そういうのが大きいですね。それから、あと、まあ、ちょっと、声の通信そのものじゃないんですけどね、APRS という、
はい、
まあ、いわゆる、位置情報とか、それから、はい、そういう、例えばイベントがね、どこでやってるかとかね、
はい、
で、そういうところにプラスメッセージを載せて、はい、で、まあ、みんなと通信する、まあ、一つのきっかけに、
はい、
きっかけ作りにしたいということとかね、はい、まあ、そういうのも一つの大きな動きですよね。
ええ、そうですね、センター技術。
そうですよね。
はい。
で、ここら辺の APRS というのはね、昔もう私も今RBBS とか言って
ありましたね。
うん、AX25 という言葉を聞くと、あれかというね。
パケット通信ですね。
もう20年ぐらい前かな。
なり、もっと前かもしれない
です。もっと前かもしれないですね。はい、うん。だそういう昔のデジタルの技術なんだけども、今も脈々とね、
それを活用してるって感じ。
それを活用してどんどん、な、新しいことに活用されてる。
そこからインターネットの、こう、うん、そこを延長させてインターネットみたいな感じの。
そうなんですよね。
そうですよね。
インターネットの始まり。ね、インターネットの始まりはそう
そうですね。
はい。
うん、だから RBBS って言ってみたら、まあインターネット、今のいわゆる、ね、インターネットとはちょっと違いますけども、うん、いろんなとこと繋げましたよね、これ。
確か。そうですね。
うん。RBBS がリレー、BBS なんで、まあそういうのも、
はい、
ね、結構昔からいろいろ
とメッセージがずっと遠くまで 飛ばせることができましたね。
そういう意味でもやっぱり最先端をアマチュア無線は走ってるっていうことですよね。
そうですね、はい、うん、考えてみればそうですね、うん、まあ、あの最近、まあ、D スターでね、結構皆さんよく使ってるんで、まず最近かなと言うんだけども、はい、元の技術はもっと古い頃からあるということですよね。
そういうことですよね。
すごいですよね。はい、うん、からと、日本にはね、まだちょっとユーザーも少ないと思うんですが、ウィンリンクというのがあるそうなんですよね。はい、なんか無線を使った E メールのシステムが、はい、そうなんで、
う
ん。
どうも日本にはね、ユーザーいないみたいなんですけど、うん、これもね、昔使ってたパケットとかね、うん、パクターとかいうシステムを使って世界中でリンクしている、うん、まあ、インターネットみたいなシステムがアマチュア無線にはあるんですね。
そうですよね。
はい。
そういう意味で、やっぱりネットワークという技術ですね。はい、それがアマチュア無線に取り入れられると、はい、こういう面白いことが結構できる
ということですね。
いうことですよね。
しかもみんなボランティアっていうところがすごいですね。
そうなんですよね。
はい、そうです、そうですよね。はい。
なあ、まあすごいですよね。なんか言葉が出てこないんですけど、ね、先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、やっぱり、うん、遠くとね、通信しようとすると、どうしてもやっぱり、HF でないといけないという、まあ、先入観がね、もともと、
ありましたけどね。
あったんですよね。ところが、それを、まあ、インターネット、まあ、それにデジタル通信含めてね、はい、そういうので、どんどん変わってきたという感じですね。はい、でも、遠くと話しようという話ではね、いわゆる通信衛星とかね、空の上、ね、衛星飛んでますけども、これもアマチュア結構昔から衛星飛ばしてたんですよね。
そうですね。飛ばしてましたね。うん、はい。まあ、アマチュア自身だけで飛ばすことはできなくても、うん、何かに便乗して、
うん、そうなんですよ。
自分たちで開発した衛星を乗せてもらうってことですよね。
キューブサットっていうやつですよね。
うん。うん、はい。そうなんですよね。うん、まあ、大体大きい衛星上げるときに、ちょっとついでに乗せてという感じでね、便乗させてもらうんですよ、
ね。そうですね。研究って意味もありますからね。
そうなんですよね。はい。はい、まあ、そういうことやってますね。うん。うん、それから、まあ、ちょっと見方変えますとね、いわゆる皆さん DX ペディションでね、はい、気になる、特に HF が多いんですけども、うん、まあ、遠いところから、ね、QRP するんですけども、はい、昔は結構ね、いつ行って、いつからどうやってるんか、まあ、わからないという。
そうなんですよね。いつ着いたかわからなくて、うん、あ、電波が出てきたから行ったんだなっていうのはわかったっていう感じですね。うんうん、
まあ、予定はね、当然ながら、例えば船に乗ったり、ね、飛行機に乗ったりしていくんで、うん、まあ、現地に着いたかどうかすらわからない場合、
はい、
陸の、孤島じゃないけども、海の孤島に、ね。
本当に孤島ですよ。
行くと。うん。もともと電話がないんだよね、そこには。
はい、そうです。
うん。まあそういうところがあるんだけども、でも、そういうところも、今、いろんな、結局はまあインターネットの力になるんですけれどもね、で、まあ情報がどんどんリアルタイムに入ってくるようになりましたんで、皆さんもね、記憶に新しいと思うんですけどもね、つい先ブーベ島の D エクスペディション。
はい、ありました。
うん、これでね、まあいろいろと船がどうのこうのとかね、うん、まあいろいろと事故じゃないけども、難しいところをね、通ったりいろいろ。
天候が悪くて、最後行け、引つかなかったんですけど、うん、島の目の前まで来る情報が全部伝わってくるんですもんね。
わかるんですよね、
はい。
すごいですよね、これはね。
はい、
で、ブーベ島の DX ペーションではね、目の前の島の写真がね、見えるという。
来ました。ここまで行ったのにっていう感じですよね。
そうですよね。から、あと、まあ、よく皆さんも使ってらっしゃると思うんですけどもね、いわゆる QRV 情報。
はい。
まあ、DX ケーブとかね、はい、そういう、情報ですね。だから、どこに、誰が、どこに、どの周波数で出てるかと。うんうん、まあ、これは、情報を、まあ、提供する方も当然いらっしゃるし、まあ、我々、それを受けてというの、両方言ってますけど、それも全部リアルタイムだよね。
そうですね。
これは、インターネットを通じて分かる、わかるということですよね。
大きいですね。
そうですよね。うん、それから、まあ、皆さんね、QS をしたらログつけられると思うんですけども、はい、ログもね、もう電子ログ。
ね、そうですね。
LOTW とか EQSL、クラブログ、もう、QRZ.com もやってるかな。うん、まあ、ね、あるとき、ね、皆さんにご紹介しましたけども、そういうログも電子ログで、はい、まあ、世界中駆け巡ることができるんで、はい、で、例えば先ほどのね、ペディションでも、結構ね、自分が QS をしたはずなんだけども、結果的には QS をできてないかできてないか分からないんですよね。
はい。
うん。向こうのミスコピーもあるかもしれないし、自分のミスコピーもあるかもしれないし。うん、で、それがね、向こうの方がログを、まあ、いわゆる上げるというかアップすると言っちゃうんですけども、はい、そういうね、ログの、サイトに上がると確認できるんですよね。はい。うん、
大体それが最近は1日遅れっていうか、うん、 1日分まとめたのを夕方とかね、
そうです
ね、ある時間にあげるんで次の日には確認できるっていうことが多いですよね。
まあ、そういう話ですね。
それが絶対のことを言っててもそれができるんですからね。
そうなんですよ。昔はね、ね、ペーション終わってから、ね、まあ、骨で帰ってきて何ヶ月かして、やっと、
そうそう、
ログが、ログというか、QSL カードが来て初めて分かるんですよ。
そんな感じでした。
ね。
今はね、もう本当に次の日に分かるから。
そうなんですよ。
それはもう、すごい最先端技術ですね。
まあ、そんなことでね、はい、まあ、ソフト的なところから見てもね、まあ、いろんな、よく考えてみると面白いのがたくさんあるなと。
そういうことですね。
いう感じですね。はい。
はい。
で、ありがとうございます。ちょっと前半これでね、終わって後半でちょっといろんなまた話してみたいと思います。
JH1RFU、北川です。今日はハムフェア楽しんでます。ハムのラジオ!
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画の通信教育講座に第1級陸上特殊無線技師コースを新規開設いたしました。現在2019年2月期受講生のお申し込みを受け付けております。第1級陸上特殊無線技師は陸上移動通信、衛星通信、テレビ中継の無線局などで必要な資格です。合格率は 20% から 30% と低く、難しい国家資格と言えますが、QCQ 企画オリジナルの教材を使用し、効率よく学習できます。万全の体制で皆様の学習をバックアップいたします。第1級陸上特殊無線技師を受験される方は、ぜひ塾をご検討ください。また、QCQ 企画は各養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、9月から九州エリアでの実施を開始しております。この先は11月に大分県大分市で第4級アマチュア無線技師標準コースから来年の2月福岡県北九州市で第3級アマチュア無線技師の短縮コースを実施いたします。続いて12月から来年1月に各地で予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。東北エリア、仙台市。関東エリア、立川市、埼玉市、千葉市、前橋市。信越エリア、新潟市。北陸エリア、福井市、富山市。東海エリア、名古屋市、静岡市、多治見市。近畿エリア、京都市、堺市。中国エリア、岡山市、下関市。九州エリア、大分市。次に第3級アマチュア無線技師です。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、町田市、埼玉市。信越エリア、松本市。中国エリア、広島市。次にプロの資格、第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア、仙台市。関東エリア、町田市、埼玉市、相模原市、宇都宮市。東海エリア、三島市、名古屋市、静岡市。近畿エリア、京都市。中国エリア、広島市。次に第2級陸上特殊無線技師です。信越エリア、新潟市。東海エリア、名古屋市。各講習会の開催場所、日程については、QCQ 企画のホームページをご確認ください。またお電話の場合、東京03-5431-5732、東京03-5431-5732、こちらまでお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
JH1CBX のまさこです。ハムフェア楽しんでます。ライブ大成功!ハムのラジオ!
はい、ということでね、後半に移っていきたいと思います。アマチュア無線のね、先端技術についてね、いろいろと調べていってみようかなと思います。
はい、
僕らもよくね、お話させていただいてるんですけどもね、やっぱり HF でのデジタルというのがね、はい、結構盛んになってきた
と思います。これは大きいですね。
大きいですよね。
これは技術的ものすごい進歩ですよね。
はい。
はい、
もともとね、まあ、JT とか、そういう微弱のモードなんですけど、まあ、前半で喋りました、EME ですね。
はい。
月面反射。それとか、メテオスキャッターですね。はい、流星拡散。流星拡散か。うん。流れ星に当てて、電波戻ってくる。
はい、まあ、実際流れ星が、電波、電離層みたいなのを作り出すので。
そうですね。
そこに反射させるんですけどね。
う
ん、
そうですよね、はい。まあそういうふうな通信。結局あの、送信の電波に対して受信の電波が非常に弱いと、はい、いうのがあるんで、まあ JT のね、シリーズがずっとあって。で、まあ JT65 をね、我々 HF の普通の通信に使うようになったんですけども、やっぱりあの JT65 というのが出た時に、これ大、すごい感激でしたよね。
あの、聞こえなくても通信できる。
そうなんですよ。音聞こえないんですよね。それまではね、まあデジタルという、ね、ちょっと、あの、デジタル、アナログからデジタルの変革期かな、あの、うん、パケットじゃないわ。
PSK とか、RTTY でも、聞こえなければ通信できなかったですね。
そうなんですよ。す
ね、
あの、聞こえててやっと、ピロピロピロと聞こえてやっと、できる。うん、でも、あの、JT65 聞こえないんですよね。
聞こえないです。ノイズに溺れてるんです。
そう。で、ウォーターフォール症候群というね、お名前をつけていただいた
方が
い
らっ
し
ゃい
ます。病気ができましたね。はい。はい。あの、これは不治の病だそうなんです。はい。で、まあ、前半でも言いましたけどね、F8。はい。これでね、まあ、通信時間がね、劇的に短くなったということでね、はい、もう名だたる DX さんの方々もね、もう参入されて、はい、DX ペーションでも。
どんどん応用されてるんですね。
もう標準の通信方式になりました。
なりましたね。
まあ、今まではね、SSB、CW、RTTY というのが、まあ、3つ。多かったんですけど、はい、コンテストもそうですよね。はい。SSB、CW、RTTY なんですけども、特にペティションではね、F8 が入ってきたんで、これが非常に大きい。
大きいですね。
かなと。で、ペディションモードとかね。はい、もうこれ、ジョン・テイラーさんね、いろいろと考えられてね。新しいのを作れます。これ F8 だから、ジョン・テイラーさんのもう一方かな。はい。うん、そうですよね。うん。
はい。
ということなんですけども、そういうのは大きいですね。うん、で、私にはそうですけども、多分コンテストできるんちゃうかなと思ってね。
ARRL のラウ、うん、RTTY ラウンドアップの中に FT8 が今度入るんですね、
う
ん、来年から。
そうかそうか。なるほどね。はい、
ここでもアナウンスしましたけど。
ということは、はい。FT8 はもうコンテストになりますよ。
なりますね。
いうこと
ね。もっと本格的にコンテストに出てくる可能性ありますね。
そうですね。
採用される可能性
ありますね。はい。
はい。
まあそういう感じですね。はい。で、まあソフト的なところをね、結構、考えてきたんですけども、はい、ハード的なもの、どういうことかということなんですけどもね、
はい、
いわゆるハードウェア、いわゆる無線機もそうですし、うん、で、中の、機械をよく見てみると、今まではね、まあ、進行管からトランジスタからずっと変わったと言っても、
はい、
まあ、いわゆる電気回路で全部動作してたと。
うん、そうですね、アナログの電気回路でしたね。
そうですよね。で、そこにマイコンが入ったというのは大きいんですよね。
はいはい。
はい、で、まあ普通のあの電化製品とかも含めてもね、家電製品とかも含めてもね、
ね、
マイコンの働きというのは非常に大きいんですが、はい、まあ車もそうですよね。
もう
ありとあらゆるものを、ハードウェア、いわゆるハードからハードプラスソフトの時代になってきたと。はい、だからマイコン一つあると、ソフトを変えれば何でもできると。何でも変わると。
そう。
ね、いう感じがあるんで。
機能がどんどん多機能化することが可能ということですよね。
うん、だそういう意味で、マイコンというものがね、どんどん発達して、まあ、高度化して、うん、まあ、もう、無線機とかでもね、マイコンなしでは作れないという。
と思います。
ことね。
はい。
で、今度はそれに、プラス、デジタルシグナルプロセッサーというんですかね、DSP ですね。はい、いわゆる、マイコンだけじゃなくて、まあ、信号処理をデジタルでやっちゃおうと。
うん。
まあ、マイコンそのものはね、もうデジタルのもう01の世界になっちゃったんですけども、もう普通のアナログの電気回路ももうデジタルでやっちゃえと。
そうですね。
ええ。アナログの信号をデジタルに変えて、それをもう数値演算しちゃうと。
はい。
いうことですね。うん、
この DSP のね、出てきた時は本当に革新的でしたもんね。
そうですよね。
はい。
う
ん、
クリスタルフィルターがいらなくなるんですもんね。
そうですね。しかもフィルターのキレがとんでもなく良くいい。
はいはいはいはい。
はい。これはすごかったですね、本当に、ね。
そうですね。
はい。
で、それがもうどんどん、まあまあ、どっちかというと小型化とかね、多機能化というところにどんどん進んでいったんですけども、はい、で、ここでちょっと大きな変化がありましたね。SDR というものが出てきて、で、それがどんどん進化していって、ね。
そうですね。
で、まあ結局 DSP の進化系ですよね、これね。
そうですね、
ある意味言
ってね。DSP は音声帯域、うん、まあせいぜいそんなもんですけど、
そうですよね。
これが高周波まで伸びたわけですよね。
そうなんですよね。
はい。
うん、すごいですよね。
すごいですね。
で、これまあアマチュアもね、SDR って結構、安く手に入るようになりましたんでね。
はい。
で、実験とかもね、いろんなことができるようになって、まあ今までね、マイコンとか大きいコンピューターだと、実はプログラムしないかんし、結構いろいろと、 手間もかかるし、うん、お金もかかるしだったんです。これステアさんは結構割と安く手に入るし、最近あのプログラミングもね、はい、割と簡単にできるようになってきたみたいなんで。
そうみたいですね。
うん、で、まあそういう意味であの大手メーカーの、まあ、ただ無線機のメーカーさんでもね、うん、あの、この SDR を使って、うん、まあ開発のやり方も抜本的に変えて、
はい、
新しいいろんなことをしてやろうと。
出てきましたね、最近ね。
出てきましたよね。
高性能なんだけど価格があんまり上がってなくてね。
そうなんですよ。
そういうものが出てきました。
うん、そうなんですよね。
はい。
まあそういうふうな動きましたよ。
はい。
から、あと、まあ無線機もそうなんですけど、アンテナですね。うん、これもあの、どんどん進歩しているのは、まあ皆さんご存知だと思う。まあ普通はね、ダイポールとかね、グランドプレーンとかから、まあ、アンテナっていうのはスタートしてるんですけども、うん、まあヤギとかね、まあこれはまあかなり昔の話ですけど、まあヤギアンテナというのもね、考えてみれば、
そうですね、
ちょっと長さの違うやつを前後につけてね、で、ビームのパターンが変わるわけですからね。
うん、
あのヤギウダアンテナというね、はい、あの電気系の方はねお勉強されたと思うんですけど、
はい、
本当はねウダってついてるんですよね、ヤギアンテナですけど、
そうそうですね、
はい、ヤギウダアンテナというのはね、はい、これ大きな発明ですよね、これ日本ですからね、
そうですね、
はい、
でそれからスタートしてもいろんな形のアンテナが出てきて、うん、でまあ我々アマチュアでもね、あのイエチアンテナとか、あのいろんな小型化にしたいんでね、
うん、
あのね 3.5 メガとか
出てきましたよね、
したのがね、うん、
小型で、まあ、基本を共振させるような
感じ、ね、そうなんですよ。そういうふうな話とかね、うん、で、まあ、最近では、まあ、最近か、まあ、ある程度前からもあのステッパーみたいに、うん、もうあのどこの周波数でも合うアンテナが出てきたという、う
ん、エレメントそのものの長さを変えちゃいという発想は、
ね、
なかなかあれですよ ね、
う
ん、すよね、斬新ですね、はい、あれはね、
まあ、ただね昔ねエレメントの長さ変えたんですよ、あのアルミの線の先っちょちょん切ってね、
それは一回やったら終わりやんけ、
そう、そう元に戻らないというあの非可逆的なもんなんで、
ステッパーはね自由に動きますからね、
これモーターとね、あの下からコントロールしてアンテナのところでね、うん、長さを変えるという、
そういう発想、うん、なかなかなかったですもんね、
あの前あのステッパーのね、あのインタビューさせていただいた時にお聞きしたんですが、あのビームのパターンとかね、そういうのもなんかコントロールできるようなことをおっしゃってましたよね、
おっしゃってましたね、
すごいですね、どうやってやるのかは、うん、なんか想像つかないんですけど、
そうなんですよ、
ね、
うん、でパッと見るとエレメントの場所決まってますからね、長さ変わってるだけなんで、はい、
そうですね、
なんでやねんって言ってね、はい、まあ、そこは詳しく言ってくれませんでしたけど、ね、はい、やっぱりね、まあ、そこが見そうですね、
まあそう、まあね、まあそこは先端技術が入ってるんで、なかなか、
はい、
商売のネタですからね、
そうですね、まあ、そういうのもあの、まあ、あのステッパーだけじゃなくて、他のメーカーさんからもね、同じような考え方のやつ、出てきてますんでね、はい、これからが非常に楽しみ、
はい、楽しみですね、
感じですね。で、アンテナはね、結構あの、無線機と違って、まあ、あの簡単なやつだとね、線をちょん切ったりしたりできるんで、うん、あの割と自作の、まあ、範疇に入る、
ああ、そうですね、
結
構、
うん、そうですね、
自由に試作ができる、
そうなんですよ、
うんですね、
ね、ディレクターも結構いろいろと作ってらっしゃいますよね、
最近あの直してます、この間壊れたコブウェーブを今ようやく修理が終わったところですねこれからあげます、
はいうん、だからそういう意味であの、あといろんな本とか見てると、そういうアンテナの、まあ、理論的な計算とかね、そういうやり方もあの本とか書籍出てるんで、そういうので実際設計したりもね、
はい、
できますんで、
設計をするためのソフトウェアがやっぱりこうパソコンの進化で出てきてね、
ありますね、
シミュレーションができるようになったんで、うん、だいぶそれでこう計算がしやすくなりましたよね、
はいはい、まあ、そんな感じですね、
はい、
だからまあそういう意味であの、まあ、周りをよく見てみると、ええ、結構アマチュアというのは時代の最先端、
そうですね、先端技術の恩恵に扱ってますね、
そうですね、
はい、自分たちでも開発してます、
はい、まあ、これからもね、ますますいろんな、ね、技術が出てくると思うんでね、また、ハムのラジオでもね、多分どんどんハマっていくと思います、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、
はい、7L3QNB の磯部です。今ハムフェアに来てます。起きて起きて早く起きて、ハムのラジオです。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ちょっとねラグ中気味になってね、ちょっと、いろんな話しちゃってね、 申し訳ないですけど、でも、もう楽しいですよね。
そうですね、アマチュア無線化っていうのは常にこう先を行ってるというのを、うん、皆さん重視してもらってね。
はい。ということでございます。はい。はい、この番組は、水戸の FM 波で聞く以外にも、インターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときは、リスンラジオ。このアプリがおすすめです。Android、iPhone、どちらでも OK です。ジングルお便り募集しています。ジングルお便りのメールでの先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、お便りの場合は、ハムのラジオのホームページからも投稿できますので、よろしくお願いいたします。どうも今日もありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JS3QBP、タマと、
はい、JA1WTO、吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、また来週、73、さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りしました。誇らしげな電話と やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃっていつだってしたいことができるよ Don't forget ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの